今朝恵みをいただく御言葉は使徒行伝の13章13節から41節までです。 Acts chapter 13 from verse 13 to 41。使徒13章13節から41節です。それでは、15節までを最初に宣言いたします。13節から、パウロの一行はハポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでシリアのアンティオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝もまた我らはあなたに集い、あなたに聞き、あなたから恵みを得たいと待ち望んでここにおります。主をどうぞあなたがお語りください。取り継ぐ者の上の唇を清め整え、また預かる人々の耳を清めてください。我らどうもイエス様、あなたの十字架の血をもって清めて聖別し、そしてあなたの御言葉の恵みをいただくにふさわしく、一切の主を世の汚れから清め、また重い心が本当に邪魔する重い心から救い出してくださるようによろしくお願いいたします。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝また私たちは主の御前に集いました。主に望みをかけ、主から恵みをいただけることを私たちは期待したいと思います。使徒行伝のその次続きなんですけれども、この13章から、ね、パウロの伝道力が始まり、そして福音が、ね、ユダヤサマリア地方から、ね、全世界へと、ね、出ていった、ね、その、とっかかりですね、それまで、ユダヤの、ね、地方にあった福音が、それが、ね、今度はアジアの方面へと、そしてゆくゆくはヨーロッパの方面へと、ね、広がっていくわけですけれども、まず、前回のところではキプロスの方に、その福音が届けられました。それは、ね、聖霊の導きによるものです。で、パウロの一行は、ね、ハポスから船出して、ね、ハポス、キプロスの一番西の端のところから地中海を渡って、このパンフリアのペルガ、小アジアの南西方面の港の町ですね。でそこに渡りました。でそこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰りました。でこのヨハネ、エルサレムにもともといたユダヤ人なんですけども、で後にこのヨハネが途中でエルサレムに帰ったことによって、この後パウロとバルナバがちょっと言い争いになってしまうわけですけども、で14節、しかし彼らはペルガから進んでピシディアのアンティオケに行き、安息日に街道に入って席に着いたと、ね、書いてあります。アンティオケ、それ、アンティオケ教会、宣教の中心基地の、ね、アンティオケの教会は、地中海の、一番、ね、西側、東側です。一番東の端にある、でこのピシディアのアンティオケはまたそのアンティオケとは別で、この小アジア地方の、ね、ピシディアの、ね、アンティオケに、ね、なりますけれども、で、そこに、ね、街道があります。でパウロの宣教のスタイル、それは、 行った先においてまず真っ先に、ね、この街道を見つけるんですね。ユダヤ人の街道を見つけて、でそして、安息地にそこに入って、というのは、このユダヤ人のしきたりとして、彼ら世界中に散って、そして世界中のところにおいて、もしユダヤ人がそこに男子10人がいるならば、そこにトーラが入れば、街道が建てられるんですけども、でそれで、よそのところからユダヤ人が来て、そしてそこの、街道に、お客さんとして、来たとするならば、大体通例としてこの、立法と預言者の朗読があり、そしてそのあと、いわゆる礼拝、安息地の礼拝が終わった後に、その、他国から来たそのユダヤ人に、兄弟って、あなたのところかのうちの誰かが、私たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しくださいって、15節にある通り、このことが慣例なんですね。ですから、パウロとしても、話しやすかった、とかがれやすかったという、理由でまず、宣教した先において真っ先に、ユダヤ人の、その街道を見つけるんですけども、そしてまた、これ主の側の理由があるんですね。まず福音はユダヤ人に届けられなくてはならない、というところです。でパウロのこの、宣教のパターン、まず安息日に街道に入って、そこで、このイエス・キリストを述べ伝える、そして、ある程度の、その進展はあるんですね。人々が、このイエスを信じて、行くけれども、ユダヤ人の妬みに燃やされて、このパウロにもう人気が集中するのを、それを、面白がらない人たちによって、嫌がらせをさせられて、あるいは迫害を受けて、あるいは命を狙われたりして、でそれでパウロは次の町に行かざるを得なくなって、でそれで次の町に行って、でまた、街道を見つけてそこに入って伝えて、福音が伝わって、しかし迫害にあって、また次の町に行くという、大体そういうパターンが、この、これからのパウロの、そのパターンになります。なんで迫害に遭うのを分かっておりながら、ユダヤ人の街道に、行くのか。それはやはり福音が、真っ先にユダヤ人に、伝えられなくてはならないからですね。イエス様も、ツロフェニキアの女が、どうぞ娘から悪霊を追い出してくださいって言われた時に、まず、子供たちを満腹させなくてはなりません、要するにユダヤ人たちをまず、福音を伝えなくてはならない、それは旧約聖書から予言されている、通りなんですけども、ですからパウロも、真っ先に、この、街道を見つけて、その、街道に入って、そして、安息日の、その立法と預言者の書の朗読があった後に、すすめの言葉が、どうぞお話しください、促されたの でそれでパウロは、そこで、お話を、しだします。そのお話はイエス・キリストの福音です。16節から見ますと、そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。アメン。安息地に街道に、集って礼拝を捧げている人々は、当然イスラエルの人たちではあるんですけども、それと同時に、この神を恐れかしこむ方々もいるんですね。これはイスラエル人、ユダヤ人ではなく異邦人で、しかしこの、イスラエルの神に立ち返った人々はですね、その人々もこの街道に沿って、ちょっと場所は決められていて、ユダヤ人の男子しか入れない場所があり、それが街道の中心で、でその後ろの方に女性たちとか、またその異邦人で改心者たちがいるんですけども、そのみんなに対してイスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいって言います。17節、この度イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを巨大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。 パウロのですね、この話のとっかかりは、旧約聖書の、ね、あの出エジプトの、その記事から、ですね、まず、ね、この17節でね、神は私たちの先祖たちを選びと、ね、あります。ですから選びの民、ね、イスラエルに対してイエス・キリストという救い主が、ね、与えられて、メシアが与えられ、そして全世界の救いに入っていくという、ね、そのことの、ね、を、まあ、説明するために、そのとっかかりとして一番最初にこの出エジプトの、ね、記事を、まずそこから始めて、そして神はこの選びの民を、ね、まず、選んでくださった。そこから、ね、メシア、イエス・キリストが生まれる、という、その切り出し、話の切り出し方をします。18節から、そして約40年間荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。ですから出エジプトからヨシア記に至る時代を、まあ、この17節18節で説明したわけです。で20節あ、いや18節19節で、ね、この出エジプトから、ね、あのヨシア記の時代を、まあ、一言で、ね、たった2節で説明しているわけですけども、で20節その後預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。アーメン。まあ7節から、ね、22節までのところで、ね、出エジプトの時代から、ね、一気にサムエル記の時代、ね、ダビデの話に、要するにダビデは、サウルは、パウロはですね、パウロは持ってきたかったわけです、ね。このダビデを選んで、ダビデの子からこの救い主メシアが現れるという予言が、ね、ありますので、ですからイエス・キリストの話に持っていきたい、ね。相手はユダヤ人です、ね。旧約律法を熟知しております。ですから、このユダヤ人に対して最も効率的にイエス・キリストを伝えるためには、旧約聖書のあの箇所、この箇所から、ね、イエス・キリストの予言、がある、イエス・キリストはこういうお方である、ね、ということを伝えるのが、まあ、最も、まあ、効果的だったわけですね。この使徒行伝においては、ね、まあ、いろんな人の説教が出てきます、ね。まず一番最初にはペテロの、ね、使徒ペテロの、ね、ペンテコステメッセージがありますね。説教があります。それも、ね、このパウロの説教を伝えると同じく、まず旧約聖書、ね、そこから始まって、ね、あのまあペテロの場合はアブラハムから始まり、またダビデへと向かい、そしてこのイエス・キリストへと向かいましたし、またステパノのメッセージもありますね。ステパノの説教もまたユダヤ人相手ですから、このアブラハムの時代からモーセの時代、そしてダビデの時代、ずっとそこから説教しました。ですから相手によってこの説教スタイルをみんな分けるんですね。で特色が、ね、あって、で、ね、まあ、ペトロとこのパウロの説教、ね、まあ、大体似ております。ユダヤ人を相手にして、そして旧約聖書のここ書いてあるから、だからイエスがメシアである、ね、そういうふうに論証しております。まあ、ステパノの場合は、ね、このユダヤ人が、ね、本当に堅くな でそれで、ね、彼らがずっと神様の御旨に逆らい続けてきたその恥の歴史を、ね、このユダヤ人たちに言って、でそれで、ね、彼らをこのステパノを訴える、ね、ステパノが神の御旨に逆らっているということに対して、ステパノは逆にあなた方が、この神の御旨に逆らっているということで、ね、ステパノはその説教の上に、ね、もう歯ぎしりされて憎まれて、ね、で殺されてしまったわけです。でそれに対してこのパウロは、ね、イエス・キリストを、ね、この全く、ね、見知らぬ土地において、 イエスキリストを伝える、ね、そのことを、しております。またこの当時、ねユダヤ人イスラエルのユダヤ人たちは、ね、このクリスチャンを迫害していたんですけど、そのクリスチャン迫害がまだ、ね、なかったこの、ピシダのアンティオケ、ね、この小アジアの地方、まだ、ね、クリスチャン迫害はそんなに、ね、厳しくなかったところで、ね、イエスも伝えます。でそれで、まずこのダビデの話へと持っていくんですけども、このダビデ、ね、23節言いますと、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました、ね、このイエスを、ね、お送りになったダビデの子孫イエスキリスト、ね、このお方が救い主だ、ね、ということを、ようやく、ね、長い前振りから本質に入ります。イエスキリストこのお方が、救い主である。 で、でそれで24節で、この方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。 で、ですから話が旧約の、ね創世記からマラキに至るまでのところから一気に現代、当時の現代ですね、当時の、バプテスマのヨハネ悔い改めを促し、そして荒野に道を整えてイエス様が来られる道を、ね、まっすぐにする、その、ね、役割をするバプテスマのヨハネの話に入ります、ね、このヨハネ、ね、前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていましたが、ね25節ヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。バテスマのヨハネの話もうユダヤ人の間で、ね大いに広がっております。そしてこのヨハネは、ね、何を示していたか、それは、ね自分には、ね、その靴紐を解く値打ちもないあのお方、ね、のことをバテスマのヨハネは、ね、示しておりました。イエスキリストです、ね、ですからイエス様このお方が、ね、世界の中心、ね旧約の中心であり新約の中心、また私たちの人生の中心、全被造物の中心がイエス・キリスト、このお方です。このお方へと向かって私たちはメッセージするべきであり、また伝えるべきです。パウロはそれを伝えました。パウロは あなた方は貧しい人に施しをしましょうとか、もっと嘘をつかずに正直に行きましょうとか、そういった道徳的なその勧めをするのではなく、あくまでイエス・キリストを伝えました。これペトロもそうです、ステパノもそうです、ね使徒行伝において、ね、いろんなメッセージありますけど、全部イエス・キリストこのお方抜きのメッセージは、ね、ありません。パウロはこの後いろんなところで説教したり、ね、また、ねローマの偉い人々の前でもメッセージするんですけど、そこでも全く変わらずイエス・キリストを、ね、述べ伝えていきます。たとえ牢屋の中に入れられたとしても、また裁判にかけられても、その裁判の席で、ね、私は何故にこうやって、ね裁判かけられているのか、イエス・キリストのためですね。もう何でもかんでもイエス・キリストに持っていくんです、私たちも本当にこのパウロに習うべきですね。でそして、ね、26節から、もう26節からは、ね、使徒信条の、ね、その内容に入ります、ね、私たちが告白するイエス様はどういうお方であるのか、26節兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。アメン。ねここにあって私たちとは、ね、一体誰か、それ、ねまあ、当時の、ね、このピシディアのアンティオキの方々、に対しての、ね、説教ではあるんですけど、しかしこの私たちは私たちですね、今ここにおいて聞いている私たちのことです、ね、なぜなら、ね、皆さん神を恐れかしこむ方々ですか。アーメン。そうですね、パウロは言ってます。26節で、ね、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、 並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、ですから皆さんですね、この救いの言葉は私たちに送られているのです。アーメン。ですから旧約の、律法、また旧約において指し示されているメシア、それは私たちに送られているんです。福音の言葉、また、この救いの言葉は、そしてイエス・キリストの、この救いは私たちに対して送られております。ですから、あなた方ももし神を恐れかしこむ方々であるならば、この救いの言葉は私たちに送られている、皆さんも言うことができるんです。で、27節、エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。これもまた、預言の言葉の通りですね、メシアなる方は、この苦しみにあって、人々から捨てられて、イザヤ書53章にある通りのことが、実行されました。で、28節、そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。アーメン。イエス様のこのイエス・キリストの、この十字架の上の見苦しみと、また、十字架刑による死、そして、ポンティオピラトの間における苦しみ、十字架の死、そして死んで蘇り、しかし3日目に復活して蘇り天に昇り、というあの使徒信条の内容が、ここに描かれてますね。そうです、これが福音です。私たちに対して、ある人たちが福音って何ですか、福音って何だったっけ、教会に行ってるけど改めて言われれば福音って何か難しいな、いやいや、皆さん使徒信条を毎回告白してますね。その内容が福音です。イエス・キリストについてです。イエス様は、預言者と、また旧約聖書の通りに、この地上に降りてこられ、そして、十字架で見苦しみを受けて、死んで復活して蘇って、天に昇り、この一連のこと、これが、イエス・キリストですから、福音書は 4つの福音書はみんなそのことについて書いてありますね。イエス・キリストについてです。福音、それは、イエス・キリストの歩み、イエス・キリストが来られた、そして皆さんに良い知らせ、この32節に良い知らせありますけども、あなた方に良い知らせを、伝えているのです。ですから私たちは良い知らせを届ける者たちです。この福音、これは、エヴァンジェリオン、言いますけども、エヴァンジェリオン、これもともと勝利の良い知らせという意味なんですね。なんかアニメがあるんですけど、あれ全然良い知らせではなく、なんかむしろなんか暗くなってしまうような、話みたいですね。ちょっと私見てないので分かんないですけども、福音は勝利の良い知らせです。何に対する勝利か、死に対する勝利、罪に対する勝利、サタンに対する勝利の良い知らせ。世の中、それまでは、全て罪の中に閉じ込められ、悪魔サタンの支配を受け、そしてもう絶望、暗闇にしか、ないんです。アニメの、エヴァンゲリオンは、そのなんか、結局、なんか不条理が、悪魔サタンが、の的な、なんかそういう暗い、話、結局世界はこんな形で、終わってしまうのかみたいな、なんかそういう感じですけども、しかしその全ての全てに対する勝利を人類にもたらしたのがイエス・キリスト、勝利の良い知らせです。 もともとこのエヴァンゲリオンという、ね、ギリシャ語、それ、ね、どういう時に使われたか、勝利の良い知らせですから、ね、当時まあ、戦争で、ね、敵国と戦争して、そして、ね、勝利した。そしたら、ね、その、自分たちの国々で敵によってもともと敵の不当な支配を受けていた、その不当な支配を受けていた人々に、ね、人が戦争の勝ったという勝利の知らせを、ね、当時走って、ね、伝令するんですね。マラソンして、ね、伝令する。そして、ね、自分の国は勝ったぞ、自分たちの王様が敵に勝利した、もはやあなたたちは敵の奴隷ではなくなった、もはや自由だ、良い知らせ、ね、それがエヴァンジェリオン、ね、良い知らせの意味です、ね。ですから、この32節に、ね、良い知らせ、これはあなた方に対して、このピシデアのアンティオキアのあなた方に対してもたらされたものであり、そして今この2020年日本に生きているこの皆さんに対して、ね、与えられた良い知らせだ、ね、これが、ね、福音エヴァンジェリオン、ね、良い知らせなんです。これを私たちも伝えるべきなんです。私たちはクリスチャンですって言い広めることは、まあそれはいいんですけども、しかし最も肝心なことは、この良い知らせを伝えることですね。まあそれでこそ私たちは役割を果たすことができるんです。パウロはもう本当にね、ただ役割、もう本当に効率的に役割を果たしに行ってますね。この福音の良い知らせを伝えて、そしてその結果迫害にあったらまた次の場所に行って、福音のこの良い知らせを伝えて、パウロは行った先々で私クリスチャンですって言って、イエスのことを伝えないで、ただ良い行いをする、そういったことはしませんでした、本当にクリスチャンってなると何か、行った先々で私クリスチャンですとは、言って良い行いをして、でそれで良い行いアピールをして、というところで終わってしまう、ケースがまあまああるんですけども、しかし、それではいけません。この良い知らせ、イエス・キリストについて、イエス・キリストは、どういうお方かについて、これを伝えること、これが、クリスチャンの、本分であるわけです。まあ、ひどいケースになると、職場とか、行った先々で自分がクリスチャンであることすら言わないで、日曜日だけ教会に通って、夜中では全く夜中の人と同じく過ごしている、これ全くもってせっかく救われたことの意味がないです、私たちは伝えるということ、これを、積極的に、していくべきなんです。まあ、最も時と、場合があります、全然タイミングじゃないのに私伝えるべき人なんだって言って、なんか逆に、時でない時に、しゃしゃり出て品種を、買ってしまって、これだからクリスチャンは、まあ、そういう風になってしまうことがあるんですけども、本当に聖霊様から時を得て、今が語るべき時だ、その促される時に、私たちは語り出すべきなんです。で、まあ、33節から、ここで再び詩編の引用があるんですけども、33節、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。アメン。詩編2編、ペテロも説教の中で積極的に引用しました、王の詩編ですね。あなたは私の愛する子、今日私はあなたを産んだ、この33節からよみがえりについて、特に、重要な説明しております。よみがえり、これとても重要なんですね。パウロはアテネの町においても、よみがえりについて説明したんですけども、しかしよみがえりの話になったらもうこぞってアテネの人々をバカにしだしたんですね。その話だったらまた後で聞こうかとか、本当にこのよみがえりについても本当に人は、聞けばもうバカらしく思えるようなことではあるんですけども、しかし伝えるべき内容のうちの重要項目、これはよみがえりです、再び、よみがえって天国があるんだよ、岩崎さん、ここにいないんですけども、岩崎さんのお母様、天に召される直前、病院を訪問して、まあ、甲斐先生が、 メッセージ、天国があるんですよって、天国行きたいですかって、天国があるんだったら行きたいって、それだったら、ね、罪を告白してイエス様にごめんなさいってするんですよって言ったら、ね、岩崎さんのお母様はですね、こちらから言ってもいないのに、神様、ごめんなさいって、罪を許してくださいって言って、で、それでもう本当に聖霊様が働かれて、救いが今、このところで起きたって、本当に一度みんな、こぞって喜んで、で、それから、しばらくしのうちに、天に召されて、本当に岩崎さんは、親孝行ですねって、ここに岩崎さんがいれば、言いたいですけども、なんか腰が、痛いみたいでちょっと、来れてないんですけども、本当にですから福音、これはよみがえりがあり永遠の命がある、救われる、罪が許されるんだって、罪の許し、これを私たちは、本当に伝えるべきなんです。パウロは伝えました。34節、神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたの聖女を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えた後、死んで先祖の仲間に加えられついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。アーメン。ダビデは、イエスキリストメシアを予言しました。そしてこのダビデの子孫から救い主メシアがお生まれになる、このことは、あらかじめ示されていたんですけど、しかしダビデは口しましたが、しかしイエス様は、決して口を果てることはありませんでした、詩編に書いてあります。あなたはあなたの聖女が朽ち果てるままにはしておかれない。そうです。朽ち果てないお方がダビデの子孫から出てくる。そしてこのイエス・キリストが、死者の中から蘇った、十字架刑で一度、死んだけれども、そのまま、死んで終わりではなく蘇って、そして朽ち果てることのないお方となられた。だからこのイエス・キリストこそが救い主メシアなんですよ、ということを、このダビデの話を通して、ユダヤ人に伝えます。で、それで、38節から、警告的な、話になります。38節から、ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によって解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。アーメン。罪の許し、本当にこれが重要課題です。イエス様にごめんなさいする、イエス様は罪を許してくださるメシアである、その罪を許す権威をお持ちの方だということを信じてイエス様に告白するならば救われるんです。岩崎さんの、お母様が本当に救われたのと同じように、罪の許し、本当に罪許されたい、本当に天国に行きたいとするならば、イエス・キリストがそれがおできになる方だ、あなたを天国に導くことができるお方だ、そのことを、パウロも、言いました。罪の許しが述べられている。そして、このユダヤ人、この39節見ますと、モーセの律法によっては解放されることのなかった諸々の問題があるということをユダヤ人たちも知っているんですね。モーセの律法によって解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。アーメン。ニコデモ、自分は、解放されることのない問題を抱えていると、それを感じて夜イエス様を元に尋ねましたね。そして、イエス様が、答えたのは、それは人は新しく生まれなければ神の国を見ることはない、神の国に入ることはできない、新しく生まれなければ、どうやったら新しく生まれることができる、それは御子を信じる者、その人は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができる、書いてありました。ですから、罪の許し、 それはモーセの律法によっては、ね、解放されることはありませんでした。永遠の命もモーセ律法だけでは、ね、受けることはできませんでした。ただ、ね、この信じる者は、ね、皆この方によって解放されると、ね、39節に書いてある通りです、ね。イエス様を信じる信仰、これによって罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を受けることができます。でそして、ね、40節ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あがける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。アーメン。ですからイエス様の福音が伝えられたら、ね、二通りの道に分かれるんですね。一つの道はイエス様を信じて救われて永遠の命を持つ。もう一つの道は、ね、イエス様の福音が語られても信じないで、心固くなに信じない で、ね、で自分の道を行く。その人は滅びる。福音が語られたらその、ね、二通りの道のスイッチがその場に入るんです。右に行くか左に行くか、ね、すなわち救いに入るか滅びに行くか、ね、その二通りの道、それが福音が語られることによってそれが、そのスイッチが押されるわけです。この、ね、使徒パウロ、この伝道旅行において、ね、パウロという名前として、ね、本当に、宣教デビュー、ね、したわけですけども、この、ね、パウロ、ね、初めから終わりまで一貫してこの聖書について、そして聖書の中に語られているイエス・キリストについて、ね、語りました。あの冒頭で宣言した、ところ、あの、ね、変貌さんにおけるイエス様の言葉ですけども、マタイの17章、1節から、ね、8節のところを、の箇所でしたけども、そこにおいて大事なこと、それは、ね、モーセでもなくエリアでもなくイエス・キリスト、私は、ね、彼を喜ぶ、これが私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという、ね、ところです。このマタイ17章の1節から、ね、8節のみならず、ね、他の福音書でもあるんですけども、この天からの声、それはモーセでもない、エリアでもない、イエス・キリストだ。このイエス・キリストに聞け、ね、この天からの声に従って、歩みましょうということで、この天聖教会との名前が付けられましたね。天聖教会、天からの声に従う教会、それは、あの人でもない、この人でもない、これに聞け、イエス様に聞け、この、ね、天から下ってきたイエス様、このお方の声に聞く、ね、それが、ね、天聖教会の名前の由来です。パウロは、ね、あの人でもないこの人でもないイエス・キリスト、このお方について福音を語りました。福音は勝利の良き知らせ。どんな勝利か、罪に対する勝利、死に対する勝利、サタンに対する勝利、その勝利の良き知らせ、それを伝えました。皆さんも、ね、行く先々において、ね、クリスチャンであるということを、ね、それを告白したならば、本当に、ね、機会を伺いましょう。このパウロのように語りなさいという、ね、どうぞおすすめの言葉があったらお語りくださいと言われたならば、いつでも福音を語る用意をしておきましょう。そして本当に、多くの人々をイエス様へと導いて、多くの人々を救うことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが本当にこの救いの源であり、勝利の良き知らせの本当に主人公、この全世界の主人公であることを私たちは思います。私たちは何のために生きているのか、イエス様はあなたのためであり、そしてもし人々に何かを伝えるとするならば、それはイエス様あなたのことです。どうか私たちは本当に機会を得るたびにあなたを伝え、そして至るところであなたを証しする証人となっていくことができますように、どうか助けてください。主を一人一人に語る機会を与えてください。また主を本当に語るときに聖霊様、あなたが導いてください。そしていつでも私たちはこの御言葉を頼りにして、そして何を語るべきかをいつでも測っている私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちはモーセでもなくエリアでもなく、イエス様に聞くことができますように。主が今日も豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。私たちが述べ伝えるべきお方、それはイエス・キリストご自身であると、今日も私たちに力強く教え、そして勝利の良き知らせ、グッドニュースを伝えるその秘訣を主が豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。私クリスチャンですと、その職場で、またあらゆる場所で言うとき、そしてそのときにも、いつでも福音を語る準備をしていることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。イエス・キリストを語るイエス様がどのようなお方なのか、この系図からも、そしてその使徒信条のことからも、イエス様ご自身を豊かに語り、そして私たち一人一人がどの場所にいるときにも、たとえパウロのようにその裁判にかけられているその場所においても、イエス・キリストへと持っていく、そのたしなみがますます増し加えられる私たちの歩みとなっていくことができますように、主が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。まずユダヤ人へとその福音が述べ伝えられていき、そしてその場所には、時に神を恐れ敬う方々と、その場所に異邦人もおり、あらゆる人々がおる中で、その場所において私たちが語るべき一つ一つを躊躇なく御霊によって満たされて、大胆に伝えるべきことを伝えることができますように、たとえ人々が妬みを起こし、また命を狙われる、また迫害があるその中においても、主イエス様を揺るぎなく伝えるその力、その大いなるたしなみを主が与えてくださることをよろしくお願いいたします。そして主が行けと言われるところ、御霊によって導かれるその場所へと行き、そしてその場所においてイエス・キリストの皆による役割を果たしていくことができますように、イエス様こそ私たちを死から、また罪から、悪魔サタンから解放してくださるお方だと、大胆に力強くその場所において主イエス・キリストご自身を語り尽くすことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。そして地の塩、世の光として大胆に働くことができますように、その与えられた場所をイエス様のものとして豊かに塗り替えていく、命の使者、光の使者として今日も豊かに出ていく私たちの働きとなりますように、主が助けてくださることをよろしくお願いいたします。よみがえる、そのイエス様が死からよみがえられた、よみの中におられることはふさわしくないと、そのよみに下られ、そして3日目によみがえられた、その命の主、罪のないイエス様の血潮がどんなにか私たちを生ける神に仕えるものへと作り変えてくださるでしょうと御言葉に書かれてあります。イエス・キリストの皆によって、そしてイエス様の血潮によって、私たちは生ける神へと仕えるものへと変えられました。ますますイエス様に仕え、生ける神に仕え、そしてこの時代に光を述べ伝える働きへと、ますます入れ行く私たちでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今朝伝えるべきことについて、イエス・キリストご自身について、そして私たちがいつでも福音を語る準備をしておくべきことについて、主が豊かに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今朝も私たちは祈っていきたいと思います。